説教の前に祈りをさせます。天の父なる神様、最後から聖書を読むとき、その一節を共に学ぼうとしております。どうぞ兄弟姉妹たちと共に耳を傾けて、あなたが聖書を通して語ってくださるところ、イエス・キリストの御言葉を心開いて聞くことができるように、御霊が私たちに豊かに働きかけ、注ぎかけられますようにお願いいたします。このようにして私たちは神の恵みの座に近づいておりますけれども、この場所に来ることができなかった兄弟姉妹たちを憐れみください。その妨げとなりつまずきとなっておりますものがありましたならば、どうぞ取り除いてくださいますように、ここに心の中にそのようなつまずきがわだかまりがありますならば、聖なる神様がその人々の心の中に豊かに入ってくださって、少しでも神様に近づいていけるように願いを持つことができますよう助けてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
ああ
、ヨハネ福音書第3章31節から36節までを朗読いたします。ヨハネ福音書第3章31節から36節まで、上から来られる方は全てのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方は全てのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手に全てを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。で、このヨハネの福音書3章31節から36節は、30節から続いていると見る解釈があります。つまり洗礼者ヨハネの言葉が続いている、このような解釈です。しかしその解釈はある人は受け入れておりますが、私はそうではないと思っております。というのは、前の洗礼者ヨハネの言葉というのは、そこで語られておりますのは、私はメシアではない、これが洗礼者ヨハネの言葉でした。ところが31節以下は、私はメシアではないという洗礼者ヨハネの主題は明確にもう出ておりません。ですから31節以下は洗礼者ヨハネの言葉ではないと考えた方がいいと思います。とすると、これは誰の言葉かということになります。あと2つの可能性は、1つはイエス・キリストの御言葉、もう一つは福音書記者、洗礼者であって福音書記者ヨハネの言葉、この二つであろうという推測が成り立ちます。もしイエス・キリストの御言葉でしたら、私は 何々何々何々と一人称で語られるでありましょうけれども、この31節以下でイエス・キリストがご自身のことを上から来られる方とか、あるいは御子というような表現を使っているはずがありません。ですからイエス・キリストの言葉ではないとしますと、最後に福音書を書きましたヨハネ自身の言葉であると、このように取るのが妥当だと思います。福音書記者ヨハネの説教としばしば言われております。この福音書はこのように中に福音書記者ヨハネご自身が説教をする、あるいは私たちに福音を強調するという文章が挿入される、こういう書き方がしばしばなされます。それでは福音書記者ヨハネの説教、あるいは私たちに対する語りかけとして31節から36節をご一緒に学んでいきましょう。洗礼者ヨハネは前の部分で自分はメシアではないと語っておりました。洗礼者ヨハネのグループはどんどんどんどん人数が減っていくのに比べて、イエス・キリストの集団の方が同じことをしている、つまり洗礼を授けておりますのに勢力はどんどん拡大していくという状況が22節以下で記されておりました。前の前の週で私たちが見た通りであります。ヨハネの弟子たちはその差がどんどんできていくのに、その指導者である先生洗礼者ヨハネに何とかしてください、何とかこの状況を食い止めてください、人数が減るのを何とか解決してくださいと、このように願ったのでありますけれども、洗礼者ヨハネは自分はメシアではない、そして衰えていくのは当然のことである、なぜならば自分の役目はイエス・キリストと同じではない、で花嫁、あれ結婚式の例を用いまして、自分は花婿の付き添いに、自分の仕事は花嫁を花婿のところに連れていく仕事である、結婚式がどんどん進んで花婿が花嫁を迎える、それで自分の仕事はそれで完了した、だからそれで介添え人としての仕事はそれで完成したのだから私は大いに喜ぶ、それで十分だ、でこのように言いました。洗礼者ヨハネは自分は衰えねばならない、それを受けて今度は福音書記者ヨハネが語ります。洗礼者ヨハネの方は衰えるけれども、イエス・キリスト、まことの救い主の方はどうなるか、どういう方か、これを語りますが、いきなり彼は31節で上から来られる方、メシアこそ上から来られる方だと、このように記しております。信仰洗礼し、このですね、福音書記者ヨハネは明確にまず冒頭にイエス・キリストという洗礼者ヨハネが紹介した、あれ導き入れたお方は上から 来られた方、つまりこれは天から来たということです。天からということは神の身元から来た、そういうお方だとこのようにいきなり宣告します。でこれを聞いた人はおそらく戸惑う人が多いのではないかと思います。あるいは拒絶反応を示す人もいるかもしれません。いきなり話しかける、説教をし始める、あるいは文章を書き始めると、そこでいきなり前提も何もかも説明もなしに天から来られる方は何々何々というわけですね。聖書という書物は一つの宗教書であり、あるいは文学書として読むことはもちろん可能です。ですからそこに書かれてある事柄を自分の座右の銘として読み取ろうとする人がいても、それは少しも不思議ではありません。あるいは聖書を読もうとして何か真理を発見しようと、そのように探求心で始めている人に向かっていきなり天から下って来られる方はというふうに聞かされますと、もうそれで初めから結論が出ている、こんな結論が出ている書物は申し訳ない、探偵小説でありましょうとも、あるいは推理小説でありましょうとも、初めから結論が出ているそういう小説などを読む人はありません。最後まで読んでようやく結論が出て面白いと思うわけですが、福音書記者ヨハネの言葉はいきなりもう結論が出ております。あのイエス・キリストは上から来られる方であって、神の身元から来る方であって、すなわちそれは神ご自身である、すべてのものの上におられるお方であって、あらゆる権威に勝るお方である、とこういうふうに言ってしまうんですね。結論です。しかし私たちはヨハネによる福音書を紐解いておりますけれども、この書物は、この福音書は初めからもうすでにイエス・キリストは神である、神ご自身である、初めからおられた、初めから万物が存在する前からおられた神の御子そのものであるという主題ノートに書かれております。ですからそれ以外のものを発見しようとして、このヨハネ福音書を紐解きますと、その人はもう裏切られたという感じを持つのは当然のことです。ヨハネは私たちにイエス・キリストこそ神、あるいは神の子ご自身であるということを言いたい。単なる人間ではなくて、すべてのものの上に座する神ご自身であると言おうとして、この福音書を書いたということなのです。さらにそのことを申し上げました上で、さらにヨハネはこのように語ります。この方は見たこと聞いたことを証しされている。見たことを聞いたことは、それは体験ですけど、何を体験したかというと、もちろん天で見たこと、神の御前で神ご自身、イエス・キリストは御子であられますけれども、その御子として永遠の絶対的な、見ることのできない大いなる力を持っておられる神様を見て、その目で見て、その耳で聞いて、その経験したことを語る。このように 洗礼福音書記者ヨハネは私たちに申します。イエス・キリストが語ることはある。それは何か大きな木の下で静かに瞑想にふけって、そして悟った、そういうことを語るのではない。あるいは突然典型を受けて、天から啓示を受けてパッとひらめいたなことを書き留めて、そしてそれを人々に語るのでもない。イエス・キリストが語られておりますことは、それは天において、そこでキリストご自身が見聞きしたことを、それを私たちに証しをする、証言するのだというのであります。ですから初めからイエス・キリストが語ることは、それは人間的なものではない、あるいは人間が発見したものではない、あるいは人間が突き詰めた、でようやくたどり着いたような、そういういわゆる思想でもない、そういうものではなくて、イエス・キリストが天上で経験したこと、見聞きしたことを、それを私たちに証言する、証ししているんだと、この福音書記者ヨハネは語るわけです。これはそのワンツーパンチというあのボクシングでありますならば、第一のパンチはいきなりですね、この方は天にから来られた方だと言って私たちにもうガクッとやっつけておいて、2番目にはその語る証はそこで見たことなんだと、このように次のパンチを加えて、私たちはもうすでにノックアウトしようとしている。ですからこの文章をこれだけ読んだだけでも、多くの人々はもういきなりぶん殴られて、そして腹を立てて、もうこれでもうやめたと言って聖書をバタンと閉めてしまう人が多いのではないでしょうか。聖書というのはもっともっと面白い、座右の銘でもするような、心が揺れ動くような、あるいは明るくなるような、そういう言葉がいっぱい書かれてあるんだと思う人にとっては、それは宗教的真理を極めるのに道筋を書いてあると、それを思っております人にとっては、聖書を読むとそれはもうこれ以上読めないという気持ちになってしまうような言葉を、この福音書記者ヨハネは並べているわけです。このことを私たちは感じさせられます。もし皆さんがキリスト教信仰を信ずる、あるいは知る前だったら、おそらくそのように考えてしまうのではないでしょうか。そしてそういうことを感じた学校の教師たちは、子どもたちに聖書を読めなどとは言いません。聖書はそんなものはもう読むに値しない書物だと言って、おそらく教えておりますから、日本の公立学校では聖書が遠ざけられてしまっている。そういうふうに私は思われて仕方がないのです。けれども、聖書は、そして福音書、ヨハネの福音書は、そういう文書なんです。イエス・キリストは天から来られたからである。そしてその語る証は全て天で見聞きしたことを語ることなんだと。これが福音書記者ヨハネがまず私たちに語っているところであります。33節、その証を受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。確かに福音書記者ヨハネの説教を聞いた人は反発を感じるかもしれません、あるいはもう二度と聞きたくない、 と思うかもしれません。けれどもその大きな壁を破ってその証を受け入れたもの、それはまさしくこの福音書記者の説教をそうだと、そのように信じて受け入れたものは神が真実であるということを確認する、これは封印するという言葉から来ている言葉です。封印するというのは皆さんがよくご存じのそこに書かれてある、そこにあるものが確かである、付け加えたものではない、契約書を書きますね、で封印しますね、でそしてそれを送りますならば、それを受け取った人は封印されているならば、もともとの本文に何も付け加えられてはいない、何も書き損じられてはいないということが保証されるわけです。イエス・キリストの証を受け入れるということは、信じるということは、それは神様が真実なお方である、全く偽りのないお方であるということを封印したことである、もうそのことには何の付け加えもないということを、もう何のそこには疑うところがないということを確信することになるんだと。だから聖書の言葉はそれは受け入れがたいもの、あるいは抵抗しやすいもの、それは当たり前のことですね。はじめから上から来られる方はなどという文章で始まるような、そういうものはもう拒絶反応を示して当然のこと、あるいはその方が言っていることは天でそのお方が見聞きしたことを書いてるんだと、そんなこと言われたらバカバカしいと思うかも分かりませんが、しかしそれを受け入れるということは、それは心理的な大きな突破口が必要かもしれません。あるいはその人の人生にとって大転換を求められるような、そういう大きな人生の、あるいはその人の決心が必要かもしれませんけれども、もしイエス・キリストの言葉を受け入れるならば、その時には神が本当に真実なお方、嘘偽りのないお方であるということをピタッと封印したことになるんだと。そこには天と地の違いが生じる、聖書を受け入れないということと、イエス・キリストの証しを受け入れないということと、受け入れるということの間にはもうここには天と地と隔てるような大きな違いが出てくる。なぜか34節をご覧いただきますと、神がお使わしになった方は、これは当然イエス・キリストのことですね、イエス・キリストが神の言葉を話される。私たちはこの世界では人間の言葉をばかり聞いております。テレビで放送されております言葉はみんな人間の言葉です。あるいは私たちがお互いに交わしております言葉も人間の言葉です。こんなところでどうして神の言葉が聞けるのでありましょうか。どこで私たちは神の言葉など耳にすることができるんでしょうか。ところが神がお使わしになった方は神の言葉を語っていてください。私たちは神の言葉を聞くことが可能になる、これは当たり前のことじゃないんですね。この世界はどこに神様の言葉なんて聞けるでしょうか。どこに神様の言葉なんかあるでしょうか。ラジオからテレビからあるいはパソコンで神の言葉なんかは絶対に聞けないはずなんですけど、ところがイエス・キリストがお語りになる言葉は神の言葉そのものだと 私たちは土くれに過ぎない、罪深い、本当に神から遠く離れているような、こういう虫けらのような愚かしい人間でありますけれども、決してそのように私たち自分は低いものとはいないかもしれませんけれども、本当はそうなんですね。でもそういう私たちに神の言葉が聞かされている、これが起こっている、こんな、まあ、いわば奇跡としか言いようがない、ありえないことが起きている、これが神の言葉が語られているということなんですね。私たちは神の言葉を聞くなんてことを簡単に今は言っているわけですけども、本当はこんなことなのか、ありえないことなんです。絶対にありえないことなんです。ところが福音書記者ヨハネは、神がお使わしになった方は神の言葉を話されている、ですから私たちが神の言葉を聞いているという、そのことが起きているわけですね。そしてなぜ私たちが神の言葉を聞いているかというと、神が霊を、聖霊を限りなく豊かにお与えになっているからである。神が私たちに霊を与える、私たちの心に、私たちの魂に聖霊を与えておられるから、神の言葉が話されているということがわかる。皆さんは単なる人間の言葉を聞いているんじゃなくって、あ、これは本当に神様の言葉が語られていると、そういうふうに思うならば、それは神の霊が限りなく与えられているからである。そしてこれは、私たちはイエス・キリストの御言葉が朗読され、イエス・キリストの御言葉が解説され、この洗礼者、この説教者、あるいは福音書記者ヨハネが書いておりますように、その言葉を私たちが読んでいるときに、その時に神の霊が働くならば、実は働くわけですけれども、神の言葉がビンビンと私たちの魂に響いてくるんだ。こんなことはありえないですけれども、しかし福音書記者ヨハネは、いや、そうじゃなくて今起こっていると、今私の説教を聞いているお前たちが、これヨハネが言ってるんですよ、聞いているお前たちが神の言葉を聞いてるんだ、なぜならば霊が注がれているからだ。そして私たちはこのことが、この福音書記者ヨハネのこの文書にペンで書いたその時の瞬間だけじゃなくって、この福音書記者が読まれているところで、それが解説されているところでも同様に起こる。神がお使わしになったお方イエス・キリストが聖霊の注がれているところで、私たちに今も神の言葉を語っていてくださる、今起こっている。御父は御子を愛してその手に全てを委ねられた。なぜ御子イエス・キリストが、神が使わされた方が神の言葉をお語りになるのか、なぜ聖霊を与えて私たちに神の言葉を語るようにされたのか、ただガンガンガンガンと私たちに何か訳のわからんことをお語りになるためでありましょうか、あるいは私たちにですね、神の言葉を語って、そして何かを訳のわからない、何かわからん、わからないけども神の言葉を語るためだったでしょうか。そんなことじゃないんですね。御父は御子を愛しておられて、その手に全てを委ねられた。そしてその全ての中に入っておりますものが永遠の命ですね。永遠の命を得させるために、御父は 御子に全てを委ね委託された。そして神の言葉が語られた、聖霊が与えられた。私たちが今神の言葉を聞いておりますのは、それは単なる宗教的真理を、あるいは深い人間の洞察を、あるいは人間が発見した何か素晴らしい考え方を聞くということに限られて、そんなものではなくて、永遠の命を受けるためだと。人間は死ぬべきものです。必ず死にます。そして滅んでいきます。朽ち果てて何にもなくなってしまいますけれども、神様は私たちにそういう運命にたどることをお許しにはならず、欲しておられずに、むしろ死ではなくて命を与えられました。しかもわずかの命ではなくて永遠の命を与えられました。これが御子が使わされた目的である、神の言葉が語られる理由であると、福音書記者ヨハネは説教します。そして私たちは今この福音書記者ヨハネの言葉を聞いています。彼の語った言葉の解説を聞きました。これは説教ですね。説教ですから、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。これは警告でありますけれども、私は説教だからこういう厳しい言葉がついたのだと思います。説教はこのことも語らないといけないということを私はここで注意されているような気がします。神様の御心は示されました。神の言葉は語られました。福音書記者ヨハネを通して語られたイエス・キリストの御言葉は、御父が御子に全てを委ねようとしておられる、その中に永遠の命がある、御子を信じる者はその永遠の命を得るという約束を語ります。それは素晴らしいですね。もうこれ以上言うことができないような神様の大いなる御心を語りました。これが説教の半分です。でももう半分があるんですね。それは神の怒りがとどまりますよ、このイエス・キリストの御言葉を聞かなければそうなりますよ、こういう警告も語らなければならないということです。ただ私はその厳しい言葉を語るだけの度胸がありません。ですからもう一度この聖書の言葉を読んで終わります。御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまりますよ。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は福音書記者ヨハネが説教いたしましたところを私たちは学ぶことができました。福音書記者ヨハネが語っておりますことは、御子イエス・キリストは神の子であり、そして神ご自身のところから使わされ、私のところに来たり、そして天でイエス・キリストが御子したことを証ししておられる、その語っておられることはまさしく神の言葉であり、聖霊がその時注ぎかけられて、私たちは単なる人間の言葉ではなくて神の言葉のその真の意味を悟ることができるという福音書記者の言葉を聞きました。どうかこの素晴らしいメッセージを、このかけがえのない知らせを心を開いて聞き入れることができるように、ここにおられる方々の心を開いてください。しかし福音書記者ヨハネは説教しております。警告を語ります。その言葉は本当に警告でありますけれども、どうぞ私たちはそんな警告にも警告を聞きながら 神様の素晴らしい恵みの言葉を心が開いて受け入れて、それ一生この言葉を持ち続けることができるように励ましてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。